おはようございます。今日は風が吹いて大変なところたくさんお集まりいただきましてありがとうございます。2月の9日にやる予定だったのが伸びたんですけども、今日の方が雪はないけど大風が吹いて大変だかなと思いますけれども、暖かくてよろしいんじゃないかなと思います。それで時間が短いですので、皆様のところにこういうプリントがいっていると思うんですけども、そこの、一番最後のページをご覧になっていただいて、そこから後ろの方からちょっと始めたいと思います。ページで言いますと3枚綴りになっていて、2枚半目のところにこういう図、地図が出てる部分がございますけども、お分かりになりますか？半ページついてる部分です。半ページついてる部分、よろしいですよね。そこに今日お話しするような、大体のことが入ってるんです。幕末から明治期っていうのは混乱期でコロコロコロコロ変わるんですよね。政権が成立してきちんとした状況になるまではやはり時間がかかるんで、明治初期も同様だった、幕末明治初期もコロコロ変わったって。でその私が今日やるのは明治初期の段階のことなんですけど、群馬県も半ページの左の方に県の形が4つばっかり出てると思いますけども、それをご覧になっていただくと、そんなような形でコロコロ変わっていったんですね。で現在は鶴舞う形の群馬県なんていうふうに言ってますけども、そういう形になりました。でもですね、これ余分な話なんですけども、群馬県政っていうのは長州藩の人たちがかなり中心になってやりましたので、初期の段階では鶴の形とは教えなかったんですよね。何の形で教えたかというと、鋭意の形だって言うんですよ。大糸巻きとかしびれ鋭とか、鋭って魚がありますよね。そんな格好でしょう。長州藩は海に囲まれてる部分が結構あります、山口県。それで最初の子供たちは鋭の鶴舞う形じゃなくて鋭の形の群馬県ってとは言わなかったかもしれませんけども、そういうようなことがありました。でも今の余分なんですけども、私の群馬県になったんですけども、その間いろいろこう変化がありました。大きくここに変わっていったんですね。でその辺の状況が地図で言うと一番左の方にあるから、そのどんな状況でここにまとまっていったかっていうのが、右のところにここに樹脂状の木の枝のような形で県の水位が書いてありますけども、そこに書かれているような形でまとまっていきましたということでですね、お話をさせていただくんですけども、時間が短いので謎々みたいな形で話を進めていきたいと思います。そして1ページの方に戻ってください。大政奉還、藩籍奉還、廃藩置県というような形でどんどんこう制度が変わっていきますよね。ほと廃藩置県の場合には、高崎藩が高崎県になったんだ、前橋県じゃなくて前橋藩が前橋県になったんだというふうにお思いになりますよね。ところが吉井藩はあったんですよ。でも吉井県というのはできなかったんですね。どうしてなんでしょうか。それがこの1ページのですね、真ん中辺に謎の1って書いてあります。謎1、吉井藩が後に吉井藩はなぜできなかったのでしょうか。これは高崎学研というのは問題にはならないと思うんですけど、吉井藩はですね、本当は皆さんの方からこうじゃないか、ああじゃないかっていうようなお話が伺えるといいんですけども、 そんなにすると時間ばっかり食ってしまうかもしれませんので、いろいろご意見をいただくことにして、私の方から謎1のことをお話し申し上げると、吉井藩っていうのは勤王藩で、早くからもうやめちゃったんですよ。で、早くから岩花家に入っちゃったんです。だから岩花家っていうのは早くできます。で、藩籍奉還の次の段階ぐらいですかね、廃藩置県になる前の段階で吉井藩は入ってしまった。で、その証拠みたいなのが、先ほど見ていただいた樹脂状の天聖の水がありますけども、そこに右の方から立林藩邸があって、でこれは栃木県に入りますので、その次に岩花県二行、半前目の一行目立林藩、二行目岩花県、三行目吉藩って書いてありますよね。お分かりになりますか。そこのところに矢印がついてて、明治2年ので、ちょっと目が悪くなっちゃってよく見えなくて、12月24日に岩花家に入っちゃったって、そういうふうに分かりますよね。吉井藩は勤王藩だったんですね。高崎藩はどちらかといえばね、そうじゃなかったんですよ。小栗光月之助なんかの問題でも、吉井藩と高崎藩とあんな藩が出兵したんだと思うんですけども、吉井藩なんか率先的にやりましたね。高崎藩はあんまり率先的には動かなかったの、しぶしぶしょうがないってんで動いたような傾向もあるんですけども、吉井藩の方が早くから、藩主も徳川家に近い面もあったんですけども、明治政府じゃなくて天皇家、摂関家に近いような藩主の系統もあったので、早くから新政府方に味方したでしょうね。ですから吉井藩は吉井家にならないで岩花家に入って、それから群馬県っていうような形になっていった。それが謎の1です。要するにコロコロコロ変わったり、それから時の政府の状況なんかを見て、どういうふうに見落としたらいいかって、で早くからなびく場合はあんまり名前が残らない、うんと抵抗した方が名前が残る。会津藩なんかそうですね、盛岡藩だとか。だから皆さんは、私もそうなんですけど、抵抗して生きるんか、それとも楽々として生きるんかって、こういうことも歴史を見るっていうと、生き方の示唆を与えていただけるんじゃないかなっていうような感じがいたします。でも早くなべちゃったこと楽ですよね。抵抗、長岡藩もそうですけど、抵抗するっていうとひどい目に遭いますね。はい、じゃあ今度問1でよろしいですよね。その次にまた群馬県ができてくるわけですけども、その群馬県ができる前に、今日お話しする本題に幻の高崎県ってことなんですけども、その1ページのところですね、1ページのところね、問いに、近々の成立とはどのようなことだったでしょうかって、問いさん、どうして群馬県という名前、県名になったんでしょうかって、2つ、一番最後のところにありますよね。で、その前のところに前橋、幻の高崎県っていうのが、項目があるんですけども、県が作られるときにですね、神津県なんてのを作ろうって、そういう話もあったんです。でもこれはほとんどもう政府がどんどん改革を進めていることもあって、沙汰闇で、ほとんど憲白書を出してるんだけど変じゃなかったって。で、明政府の方は、新政府はどうにしたかって、明治4年の段階で、本当は7月ぐらいの段階で動き出すんですけども、4年の10月の段階で、神津家の国にある県を反して、高崎県にしたいっていう、原案が出されるんです。それが、その1ページと並んで2ページがあるんですけども、左、あ、左、右の方、 右の方にちょっと薄黒くなってる地図がありますよね。1ページじゃなくて2ページです。1ページと同じページに属してるわけなんですよ。これをよくご覧になっていただくと、筆字で書かれてるんですけども、真ん中辺に高崎県って書いてありますよね。お分かりになるでしょう。これはあの国立公文書館の資料にきちんと残ってるんです。実際はあの絵の具で色が塗られてるんですよね。ところが、まあ、コピーだもんですから白黒になっちゃったんですけども、かなり綺麗な色で、そして鶴の首の部分はなくて、それを除いた胴体の部分とか尻尾の部分、羽の部分が高崎県という名前にしようってしたんです。でもこれは里闇になってしまいました。でその資料が資料の1、今のページの上の段ですに高崎県設置の福岡館展がある。2ページの上の右上の段です。2ページの右上のところに、で別紙の通り光月の国とかってこういうふうに書いてありますよね。で10月24日で吉田清成と井上馨と大久保利通が製品に出したのは、それはどういうことかっていうと、今般光月の国のうち佐野県を廃止られたようなことで、その次に、さらに高崎県置かれ候ことって書いてありますね。そしてところはですね、もう少し言ってみるというと、全部読んでると時間が足らないので、あの高崎県って部分に縦棒が、私が引いたんですけど、縦線が引いてる部分があると思うんですけども、ここは原本では主字、あの今は赤って言うけど、昔は、今でも書道やってる方は主筆で主を刷って使う場合がありますよね。その主点が打ってあるんですよ。で高崎県に点が打ってあって、そして群馬県って直されてるんですね。初め高崎県にやろうと思ったんだけども、群馬県にした方がよろしいってんで、24日の段階からが原案なんですけど、28日の段階には群馬県というふうになりました。でその理由がですね、どういうことかっていうと、これが謎なんですけども、資料の2のところ、下の段、今のページの下の段、高崎県は群馬県と解消する伺いっていうんで、高崎県群馬県へお引き直しの議につき伺い、立憲の議につき果実伺いを競ううち、高崎県の議、この次の問題、近々の上日もこれあり候あいだ、群馬県と引き直し愛なり候愛なり候をよりたしたこの段愛を伺い候なりって句になってますね。でこの近々っていうのは、普通は近々とは読まないんですよ。なんて読みますか。普通はうんぬんって読みますよね。うんぬんって辞書を引いてみると、近々とも読むですね。近々とも読むんで、近々と読んだ方が分かりやすい。うんぬんの状況ってのはどういうんだいって、トイレでも行ったんかいなんていうようなことになってくるわけなんですけども、そうではなくて、近々いろいろな状況があるからって、高崎県はまずいって、群馬県っていうふうにしたらしいんですよ。よろしいでしょうか。資料で見ると、それでじゃあ問2のところで、近々の状況っていうのはどういう状況だったんでしょうかってことが大きな謎になるんですよ。皆さんはどう思いますか。高崎県だったらよかった方が良かったのになっていうふうに思いになる方もいらっしゃるけども、高崎県なんか持ってるのはから群馬県だっていうふうに思いになる人もいらっしゃると思うんですけども、どうでしょうか。なんか近々の情実、うんぬんの情実でもいいんですけども、はい、なんかご意見があったら。車、はい、あ、そういう問題も確かありますよね。はい、 あとは何でしょう。要するに偏政府は権名をつけるのにいろいろな状況を考えたらしいんです。それでもう油揚げにしちゃった方が時間があんまりあんまり時間がないですね。あのですね、先ほど吉井藩のことで話をしたんですけども、高崎藩は渋々やったんですよ。そこがちょっと問題になったかもしれない。これはね、答えはないんです。この答えはない、正しい答えない、ただ推測されることを私はお話しするんですけども、あまり明治政府、もちろんあの江戸幕府の老中になったり若年寄りになったりしますよね、殿様が。だから幕府寄りですよね。しかも右大ですから、すぐさまパッとこうに切り替わるっていうのは難しかったっていうことは事実だと思います、ね、で明治政府の方針に対してあまり積極的ではない。一つは小栗事件も関わりがあったかもしれないですね。それからですね、群馬軍っていう軍があって、群馬軍は西群馬軍と東群馬軍っていうのがあったんですよね。で東群馬軍っていうのは今なくなってしまいました。今の前橋の町と、広瀬川よりも南の前橋町の町って言った方がいいだと思うんですけども、それと上川淵、下川淵の利根川のこの左岸の形態、あの辺りが小さな東群馬軍ってあって、で群馬って名前がつくところは前橋にも町、東群馬軍には前橋の町がある、西群馬軍には高崎の町があるって、で両方拮抗しているような町の力を持ってるんじゃないか。特に前橋は殿様が100年間もいなかった。それで結構錆びれてですね、幕末にようやく城を建て直して製紙業なんかでここに復興してきました。で力を持ってきたわけなんですけども、結構錆びれた時代もあったんですね。とだからこの時点では、町の勢力というのは拮抗してたかもしれないんですよね。で2つ同じ軍に東西に分かれているもの群馬っていう軍の中に2つの町があるから、どっちに県庁を置いたらいいかっていうの問題で、とりあえず高崎っていうの名前をつけるのはやめようってことになったんかもしれないんです。これ分からない、分からない、いろいろな要素があって、あとですね、この時点ではまだあんまり問題にならないんですけども、他の全国の県の動きなんか見るというと、自由民権運動が盛んだったところには県庁は置かないというような傾向、つまり反政府ですね、反政府の勢力があるところには置かないというような傾向もありますね。それからどちらかといえば、これも絶対ではないんですけども、幕府型の勢力が強いところには県名と県庁所在地名を同じにしないっていうの、どちらかといえばですよ、そういう傾向がある。でいろんな状況があるんですけども、高崎と前橋で拮抗してたり、あるいは新政府型に対する教育体制とかっていうようなこともあって、高崎県が廃されたんではないかな。で答えはありません。まだ研究の余地が多分にあって、いろいろな説があります。で皆様も研究をなさっている方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、ではその次の問3、どうして群馬県という名前になったんでしょうかというのは、これはもう今までお話ししている中で回答をお話ししているようなもんですね。県庁の置かれる場所が前橋になります。県庁の名前、県の名前が群馬ってなるわけですけども、そこは群馬郡の地内である。で県庁所在地の郡名を県名にするっていうような傾向があります。例えば宮城県、県庁所在地仙台ですよね。普通ならば仙台県にしてもよかったんですよ。 ところがあそこは宮城郡なんですね。宮城郡で宮城県ってなりました。これと実際一致しない面もありますよ。あるんですけども、盛岡はやっぱり新政府に反対しました。で、盛岡の町は盛岡県って言ってもよかったんだけども、盛岡県にならなくて岩手郡にあるので岩手県っていうふうにしたようなんですよ。だから群馬県の名前もそういうようなことではないかなっていうふうに思います。これもね、答えはないんです。答えはない、いろいろ考えられるって。だからまだまだ明治新規っていうのは混乱期で結構問題が起きるんで、研究しやすい要素があるんですけども、わからないことだらけだというふうにお話ししてよろしいんではないかなと思います。それで一枚はぐっていただいて、謎の方ばかりで言いますけども、3ページのところに行きます。こんな話はどうですか、面白くてもないような感じがいたしますか。そうでもないですか。面白い自分で一人は面白い、自分でだけで面白いって言うけど、皆さんが面白いっていうふうに思わないと、落語や漫才と同じでね、なかなかこれ難しいですね。しかも学術的なことも話せなんていうようなことになるっていうと、あんまり笑い話ばっかりやってるじゃよくないと思うんですけども、そんなこと言うと時間が経ってしまうんで、真ん中の2ページ、3ページですね、3ページの真ん中のところに問い4、問いじゃなくて謎4、高崎はいつも初めは県庁の所在地になったのはなぜでしょうか。まずその高崎県、群馬県の時、群馬県になっても県庁所在地は高崎なんですよ、最初で前橋にするんですね。それからその次、熊谷県の時代は熊谷県庁でも、文庁、市庁って言うんですか、市庁の所在地は高崎と前橋交代なんかしてますけども、高崎にあった時代は長かったかもしれません。それから第二次群馬県って今の明治9年に なって今の形の群馬県ができる、その時も最初は高崎が県庁所在地なんです。で、前橋に持ってかれるなんて言うと怒られちゃうんですけど、行っちゃうんですよね。どうしてなんでしょうか。どうして高崎に県庁を置くぞっていうふうに言っといて、いつの前とかじゃないけど前橋行ってしまう、どうしたと思いますか。ぼーっとしてるからだろうっていうふうなこともあるかもしれませんね。ぼーっとしてたんかもしれないんですよ。というのはちょっと今でも市の、高崎市の市政をどんどんどん推進していくために住民の意思だとか住民の協力というのがないと市政というのはうまくいきますよね。それと同じでこの時の高崎の町の人はちょっとぼーっとしてたんかもしれない。あるいはもうどうせ高崎が中山道の宿駅で有名だから当然県庁が来るだろうなんて高をくくっていたってかもしれないんですね。で、前橋はヒートでどんどんどんどん発展してきました。で、随分寄付もしました。高崎も寄付をしたんですけども少なかったんですね。昔ね、宇都宮、栃木県の宇都宮もねものすごく寄付するんですよ。だからそういう今のじゃあ高崎の市民は寄付しなさいってそういうことを私言ってるわけじゃないんですけども別に協力しないとダメだって。で、高崎は軍隊があるからいいじゃないかっていうふうに言いますね。ところが宇都宮はですね、軍隊があるからこそ県庁の所在地にふさわしいってそういうふうに PR したんですよ。だからね、その考え方、視点が違っていたって。今の高崎も視点をしっかり見据えてやっていかないっていうと持ってかれてしまう、持ってかれてっていうことを言うと前橋の人に怒られちゃうんですけど、移ってしまうっていうようなことになるかもしれない。これは答えはありません。やっぱり考えていかなくてならないんじゃないかなと思います。それでもう時間もどんどん押してきましたから、問いじゃなくて謎の5、 謎の語、群馬県民の日はなぜ10月28日になったのでしょうかって、これは答えがあるんです。答えがあるんですけども、でもね、異論もあるんですね。こんなこと言ったって、俺なんか最初の群馬県っていうのは明治4年にできますよね。明治4年の段階では鶴の首がなかったじゃないかって。だから桐生だとか太田館林の人は10月28日は群馬県の県民じゃなかったんですね。ただあの時ね、今皆さんは一つ法令ができると、もう全国5つ、例えば消費税 8%、 4月1日からですよね。郵便料金もそうほと全部一緒にさーっとここに行われると思ってしまうんです。まあ、当然なんですけども、ところがまだこの変化の多い時代にはですね、そうは問屋が下ろせなかったんですね。で、結構ここに府県の配置転換っていうんで、まあ、一緒になったり離れたり、一緒になったり離れたり、いろいろですから、宇都宮県じゃなくて栃木県っていうのができるのは少し遅いんですね。で、栃木と県庁やっぱり争うんです。争って、その時の理由が先ほど言った、私がお話したのが一つの理由なんだ。あと随分寄付もしました。だからそういう県民の協力、地域の人の協力があったからだと思いますけども、群馬県もいろいろな視点を変えて見ていければよかったのかなと思うんです。で、先ほどのちょっと今話が飛んでしまったんですが、10月28日っていうのは10月28日に群馬県、第一次群馬県って言ってるんですけども、それができた年ですよね。明治4年の1871年の10月28日って。で、31分。あともう少しですね。4ページのところにですね、4ページのところに群馬県設置の布告資料3.4ページの右上、4ページの右上のところに資料3点がありますね。で、これは群馬県を作る。で、3行目に、ただし高崎に県庁を置かれそうろうことって書いてありますね。だから最初は高崎に県庁があったんです。それが前橋に移るんですけども、で、この時に鶴の首のない形の群馬県ができますけども、知流、太田、館林の人は入っていなかった。だから県民の日を10月28日にするのはけしからんっていうふうに考えてしまうんですよね。当然だと思います。じゃあ今の群馬県ができたのはいつかっていうと、明治9年の8月21日なんですよ。本当は8月21日っていうと、現在はもうすごくたまりなくなったんですが、昔じゃなくて今のもそうですね。小中学校だったら高等学校は夏休みですよね。夏休みにまた休みを設けてもちょっと、まあ、意味がないかもしれない。むしろ第一次群馬県の10月28日の方が気候も良くて、そっちの方がふさわしいだろうというような配慮も背後にあったのかもしれないんですけども、その資料のところを見、何行目になるかな、七段落目に4行あって、群馬県5行目、5行目、それから今般ってとこ2段落目、資料2の、あ、資料3のとこです。で、4行ありますね。4行あって、その次に1段下がって、お分かりになりますか？2段落目、ね、1段下がって、ただし、当分同国、大浦山田に行った三軍並びに元県に管轄地他国にこれあり候軍も管轄いたすべきことって書いてあります。あの場所お分かりになりますか？と10月28日に群馬県ができたって、でも大浦、例えば山田大浦に行ったって軍といえば道ですね。それから地域で言えば桐生、太田、館林の地域の人は俺なんかの県はできなかったんだって。栃木県は確か6月15日だったかな、県民の日は。もっと後なんですね。後ってその年代が後なんです。でもこの正し書きを見るというと、当分群馬県がやりなさいっていうことで10月28日は 妥当だったんではないかなっていうふうに考えてもいいんだと思います。で、県民の日の由来というのはそういうことなんですね。で、ちょうど34分であと1分あるんですけども謎を解きで終わってしまったんですけども、なかなかやはり新しい時代というのは大変ですね。で、今もってわからない、解明されないことも随分あって、高崎学検定もそういう中で皆さんご勉強なさってるんで本当に素晴らしいと思いますね。で、あの問題見るというと8割以上できるっていうのはちょっと難しいですね。半分もできればいい式。ただ4択だから狙いをつけて4つ本当25点は取れるんでしょうね、確率で言えば。だから25点は奇数、元数があるから、元表があるから、それにいくら積み足すか重ねるかってことが問題になるのかもしれませんけど、でもこれはまあ余分なことですね。皆さんもやっぱりきちんとお勉強なさってやった方がよろしいんじゃないかなと思います。で、ちょうど11時35分になりましたので、くだらない話をして申し訳ありませんでした。終わらせていただきます。